ルカの福音書13章ですね。ルカの福音書13章です。新改訳の聖書の130ページになります。でここでのテーマは狭い門ですね。狭い門です。多くの人は自分が救われていると思っているんですけれども、自分は大丈夫だと思っているんですが、実際には救われてない人が多くない、少ないんだっていう話なんですけれども、このルカの13章は、自分が救われているっていうふうに思ってしまうその原因、人々の思い違いについて話されています。3つの偽りなんですけどね、主に3つの偽りについて書いてますが、1つ目が偽りの判断で、もう1つが偽善、偽りの良いって書いて偽善ですね。そして3つ目が偽りの安心っていうふうになってます。でまず最初にこの偽りの判断のところですね。これが1節から9節までで書かれているので見てください。ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人の捧げる生贄に混ぜたというのである。ここにちょうどその時とありますが、どのような時でしょうか。12章でイエス様が群衆に対して話されていた時のことなんですね。イエス様がここで裁判官に連れて行かれる例えを話されています。裁判官というのは神ご自身であって、そしてその告訴する者というのはイエス様でありますけれども、まずその裁判に行く前に和解しなさい、そうしなければ牢に入れられて最後の貨幣を払うまで決して出られないんだという話をされていた。そのちょうどその時にピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたという情報を持ってきた人がいたわけですね。新しい情報でした。つまり裁判官のピラトが裁いたんですね。罰を与えたわけですね。死刑の判決を宣告したわけなんです。でガリラヤ人っていうのはもともと革新的、革命的な、血を持っていたというか気質を持っていたんですね。それで、エルサレムに行って無本、ローマ帝国に対して無本っていうんですか、
反逆ですね。
反逆したわけなんですけれども、そういう、土壌もあって、ガリラヤの地方でイエス様がなされた、革新的な宣教なんですけれども、それを、受け入れることができたっていう背景もあるわけなんですね。ただここではこの群衆たちがこの話を聞いて、やっぱり悪いことをするやつは罰せられるのだっていうふうに思ったに違いありません。けれども12章の最後の方を読んでいくと、例えばこの58節を見るとですね、あなたを告訴する者と一緒にっていうふうに書いてますね。そしてずっとあなたを裁判官のもとにって言って、あなたというふうに彼ら自身に対して直接語りかけておりました。けれども彼らはこのイエス様の御言葉を今ここで受けている情報、つまり他の人たちに当てはめたわけなんですよね。わかるでしょうか。イエス様の警告をまるで他人事のように聞いていたわけなんです。そこでイエス様は2節にこう言われています。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人たち、ガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。群衆たちの問題は他人を裁いていることでした。イエスの御言葉を自分に語りかけているというふうには考えないで、他の人に当てはめていたわけなんです。でここに偽りの判断があるんですね。偽りの裁き、英語で言うとジャッジメントという言葉がありますが、で私たちがイエス様の御言葉を聞くときに、また聖書の言葉を読むときにですね、この群衆たちと同じように読んでしまうことがあるわけなんです。他の人に当てはめる、あ、これはあの人が言うのことだとか、あ、この日本のこの状況だとかですね、そのように当てはめて読んでいく。またこんな悪いことをしている人がいるとかですね、そうやって当てはめて読んでいくということがあります。けれどもイエス様はここで、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと言っているように、このような読み方をしているというのは滅びる者たちの読み方、 滅びる者たちが持っているような読み方なんですね。で、私たちは救われた者としてどのように読んでいかなければいけないかって言ったら、聖書に書かれてある全てのお言葉を自分に対するものとして読んでいくということなんです。たとえ自分がその具体的にそのことを行っていなくたったとしても、それを行う可能性、それが潜在されている、潜在があるんですね。ですから例えば新聞とかでものすごい悪いことをした人たちがいますけれども、実は自分もですね、状況とかその条件とかが揃えば同じことをしてしまう可能性は十分にあり得るわけなんです。けれども私たち人間というのは自分を正しくしようとする、そして他の人を罪人にしたいという思いがあるわけなんですね。その方が自然で楽なんです。普通の私たちはそうなってしまいます。まあ、そこでパウロはこう言ってるんですね。ローマ書の2章の1節に書かれてるんですけれども、1章のところで、罪の列挙が書かれてるんですね。親を無視するものとかですね、いろいろ悪いことをするものとか書かれてて、でこういうふうにパウロは言ってるわけです。ですから全て他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。そしてイエス様は悲劇的な事件というのを、私たちが悲劇的な事件を見たときに罪と関連させていく過ちも次に指摘されているわけなんです。4節見てください。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったと思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。シロアムの塔が倒れ落ちてですね、死んでしまった、ね、悲劇的な事件でありますが、それをですね、あ、この人は何か悪いことをやっていたからそのような不幸が起こったのだっていうふうに受け止めていくっていうことです。何か悪いことが起こったのはその人が何か悪いことをしたからだっていう思いっていうのは私たちにあるわけなんですね。例えばヨブの友人、ヨブに降りかかった災難を見て彼の罪を探し始めました。また生まれつき目の見えない人を見て弟子たちは、それは両親の罪ですか、それとも本人の罪ですかと聞きました。これも他人を裁くことなんですね。私たちが大変な状況の中にいる人たちを見て、それをかわいそうに思うんではなくて、その原因を探って分析してしまうわけなんですね。実際にですね、その人が行っている罪と関連のあるその状況なのかもしれません。例えば不倫関係を持っているとかですね、その人が占いをしているとか毎日酒を飲んでいるとかですね、そういう状況っていうか、その罪を発見することができるかもしれません。けれどもイエス様はここで5節を見ると、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと言われているわけなんです。つまりこれも滅ぶ人が見るような見方なんですね。それでは救われている人はどのように見ていくのかと言いますと、そのような状況を見たときにですね、恐れをののきます。自分もそうなってしまうかもしれないと思って恐れをののくんですね。で、自分がそうならないように目を見張っていくわけなんです。そしてその次にその人を憐れもうとするわけです。チャクはよくですね、この事件、交通事故になった人で、まず警察官が来てですね、それもう傷んで苦しんでるのにこの原因を探す、原因を探していくわけなんだけども、その後でこの救急車が来てですね、助けていくって、私たちは警察官ではなくて救急車の救急隊員であるって話をよくしますけれども、まあ、そのようにですね、憐れもうとしていくということなんですね。そこでユダ書にはこう書いてあるんですね。疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも忌み嫌いなさい。これは23節に書かれてますね。ユダ書の23節です。このようにですね、他人を裁くこと、これは滅びる者の特徴であることが分かりました。でも実に私たちは、まあ、普通にしていればそれを行ってしまうわけなんです。そしてイエス様はさらに偽りの判断について語られていきます。6節を見てください。例えも切られています。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なった試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。 もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。まあ、イチジクの木をブドウへ抜いてあるってあるんですけど、これはあの間違いではないんですね。実際にそういうことっていうのは普通に行われていたんですね。ただ3年も実が結ばれてないっていうのは普通じゃなかったんです。毎年実を結ばずなのが3年も実を結ばれて、もう絶望的な状況です。それで主人は何のために土地を塞いでるのかと言ったわけですね。もしそこをですね切り取ってしまったら、他の実を木の実他のですね木をですね植えて実を結ばせることができるわけなんですね。けれども万人は肥やしをやってみるから、もう1年待ってくださいっていうふうに言ってるわけなんです。でここでのイチジクの木というのはイスラエルの民のことです。で主人は父なる神で、万人がキリストです。神はキリストを使われされて、さまざまな印を彼らの前に示されました。私たちはルカの福音書を読んでいて、それを見ることができました。けれどももう3年ぐらい経ってるんですね。実を結んでないわけですね、ユダヤ人が。ですから神は実を結ぶ国民、つまり異邦人に救いの御手を伸ばそうとされているんですけども、イエス様はちょっと待ってください、もうちょっと待ってください、肥やしをあげます。つまり印と奇跡を行って、彼らにその、信じるですね、この機会を与えますっていうことなんですね。もうダメだと分かってるんですけども、それでもイエス様は忍耐されて、最後の最後まで世話をされるということなんです。それで10節以降にイエスが腰の曲がった女を癒される場面が出てくるんですね。またここでご自分のキリストであることを示す印を行われているわけなんです。まあ、このようにですね、ユダヤ人は実が結ばれてないけれども植えられてて、また葉が生い茂っている木として例えられているわけなんです。ユダヤ人はアブラハム の子孫です。つまり根が生えています。またモーセの律法をいただいて、それを守っている、つまり葉を生い茂らせているわけですね。けれども実がなかったんです。肝心のメシアを受け入れていなかったんですね。それでは決して救われない、実を結ばせてないのは切り倒されてしまうわけです。同じようにですね、クリスチャンも新クリスチャンも実を結ばなければですね、切り倒されてしまうという真理があります。多くの人が信仰告白をあの人はしたんだ、洗礼を受けたんだ、だからあの人は天国に行くっていうのを思うわけですね。信仰告白と洗礼を、その救われていることの基準としているわけなんですけれども、実が結ばれてなかったらですね、それは違うんです。思い違いなんですね。イエスも言われています。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除きます、そして実を結ぶ者は皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいますと。大事なことです。イエスと個人的な関係を持っていれば必ず実が結ばれるんですね。必ず結ばれます。でもし結ばれてないとしたら、その関係に問題があるんですね。実を結んでいないっていう、行っていないということではなくて、その関係に何らかの、このイエス様との個人的な親しい関係に何らかの主張が来たしているわけなんです。でもイエス様と個人的な関係を持っていれば必ず実が結ばれるんですね。ですからこのことを決して忘れてはいけないんですね。このユダヤ人のようにですね、あ、この人は実際にこの表向きですね、このクリスチャンになっているっていうのでは、それではこの救いの判断にはならないし、それは偽った判断、間違った判断だということなんですね。このように偽りの判断ということについて見てきましたけれども、次から2つ目に入ります。2つ目の思い違い、これは偽善です。偽善、10節から21節までに書かれています。イエスは安息日にある街道で教えられた。するとそこに18年も病の霊につかれ、腰が曲がって全然飲ますことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。18年も腰を曲がっている女がいました。でこれは年老いたためではなくて、病の霊に疲れていたため、つまりですね、比較的若い女性だったと思われます。まあ、女性 にとってですね、これはあまりにも残酷な酷な、まあ、状況なわけですね、状態でわけです。イエス様はいつもの通りこの女を憐れまれて病を追い出しになったわけなんです。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。 働いて良い日は6日です。その間に来て直してもらうが良い。安息日にはいけないのです。面白いですね。彼はイエスに対して憤ったのにかかわらず群衆に言っています。面白いのはこの福音書を見ますと、パリサイ人とか宗教指導者たちもイエスに対して直面するということがほとんどありません。あなたっていうふうに言わないで彼という言葉をで呼んでいるわけですね。いつも横目でイエスを見ていたわけなんです。まあ、その反面イエスに対して罵った人、実際に罵った人の中で結構救われている人が多いんですね。例えばイエス様の十字架の横にかけられた十字架にかけられた強盗も、まず最初に罵ったけれども、その後に悔い改めて、私を覚えてくださいと言ってました。でも、このイエスを横目で見るということは本当に大きな、罪なわけなんですね。しかし主は彼に言われた、偽善者たち、今度イエス様は直接街道管理者に言われてますね。あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。彼らを偽善者とイエス様は呼ばれています。なぜなら安息日に働いてはいけないと言いながら、彼らの解釈によると大いに働いていたからなんですね。人を教えながら自分を教えていなかったということなんです。イエス様はここで面白い対比を行われているんですね。牛やロバを解いてやるならそれよりもずっと大切なアブラハムの娘を解いてやるはず、やらないはずがないとかですね。牛やロバは人によって縛られていたけども、この女はサタンによって縛られていたではないか。牛やロバはせいぜい数日しか縛られていなかったけど、この女は18年も縛られていたではないか。わかりますか。このように、あなたがやってることってのは小さいことなんだけれども、これもっと大変な状況だったんだよということをイエス様は言われて、彼らの偽善を暴かれたわけなんですね。人を教えながら自分を教えない偽善であります。ですから聖書を教えている人っていうのは、まあ、今私もこうやって教えているわけですけども、教えていること自体がですね、救いの保証にはならないんです。聖書を教えている人でですね、地獄にいる人ってのはたくさんいるんですね。なぜならばヤコブがこう言ってます。ご承知の通り私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのですと言っているわけなんですね。ですから、そうですね。で、次見てください。こう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスのなさった全ての輝かしい御業を喜んだ。群衆は喜びましたけれども、この喜びはイエスの輝かしい御業というものに、そういうものに対する、輝かしい御業に対するものであっても、イエスご自身を主とする喜びではありません。イエスは弟子たちに、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではいけません、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われたことがあります。群衆は表面的にイエスの御業、イエスから来る祝福とか、イエスから来る、この益ですね、便益というものを喜んでいましたが、イエス様との個人的な関係の中に入りませんでした。つまり大勢の人がついてきてるんですけど、それは物理的なんですね。物理的にはイエスについてきたんですが、個人的な関係に入っていなかったわけなんですね。そこでイエスは次の例えを話されます。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう、何に比べたら良いでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。からし種というのは草しか生えない草の植物なんです。ところが木になったっていうのは異常な成長です。そして空の鳥が枝に巣を作ったとあります。種まきの例えの中で思い出してください。鳥が種を取った、それは悪魔を表していました。さらに旧約聖書を読むとダニエル書4章でバビロン王国が例えられているところがあります。バビロン王国が成長してその木に空の鳥が巣を作るっていう話なんですね。つまり世界の国々がバビロンの影響下に入っていくということなんですね。ここの例えってすごく難しいんですけれども、そこから推測できることをお話ししたいと思うんですね。 この神の国の例えは制度的社会的に大きな影響力を及ぼすようになるんだけれども、悪が入り込んでいる状態を表しているっていう風になります。で、具体的に言うと制度としてのキリスト教ではないでしょうか。制度としてのキリスト教、キリスト教は政治的文化的に世界に影響を及ぼし続けたわけです。しかしそこには悪もはびこっていて、むしろ悪に加担しているものが多くあるわけですね。目に見える人々の集まりであるキリスト教会には、マタイの福音書によると毒麦と良い麦が混在しているわけなんです。そしてさらにイエス様は別の例えを話されます。またこう言われた、神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉に混ぜたところ全体が膨れました。パンダネも聖書では罪の象徴として使われており、悪い意味を持っていますね。そしてこの少しのパンダネが全体に広がっていくこと、つまり少しでも悪が入るのを許したら、全体に広がることが強調されているわけなんです。で、私たちが黙示録の2章と3章を読むとき、それがわかります。教会史を見たらですね、恥じるしかない。エホバの証人の人がキリスト教は悪いことばっかりやってたって言いますが、もう反論できないですね。でもそれっていうのはそんなに後のことを見る必要ないんです。教会史60年後、教会が誕生してから60年後のことが黙示録2章と3章に書かれてますが、そこではイエス様の警告に満ちています。で、最後の教会は部屋の外にあって戸を叩いてイエスをお迎えしなければいけないような、もう本当に後戻りしてしまった教会の姿が描かれているわけですね。したがって悪が入り込むとそれが全体に広がってしまうということがわかるわけなんです。こうしてイエスは2つの例えを話されましたが、まだ偽善の問題について取り扱っているということに気づいてください。先ほどの街道管理者の偽善がありました。しかし群衆にも偽善がありました。それはなぜかって言ったら、イエスの御業を表面的に受け入れているだけでイエスを主としない人たちが物理的に大勢になるということが指摘されているわけです。自分の内にある悪を取り除こうとしないで自分をクリスチャンと呼んでいる人が多いわけなんです。そしてキリスト教の中にある便益祝福というのを受けているのですが、自分の中にある悪を取り除いていない、自称クリスチャンですね。これはもちろん滅びへの道なんです。で、パウロがこう言ってます。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。こうしてイエス様は偽善について取り扱われました。で、次が3つ目の思い違いです。3つ目の思い違いです。偽りの安心についてです。偽りの安心、保証って言ってもいいかもしれませんね。安全と言っていいかもしれません。22節から最後までですね、35節までに書かれています。イエスはまちまち村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。先ほどの例えの通り、イエス様は木の周りを掘って肥やしをやっておるわけですから、ここで宣教の活動をしているわけです。そしてエルサレムへの旅を続けておられるということに気づいてください。私たちはルカの9章の51節からですね、このルカの福音書の特徴というのは、このエルサレムへの道というのがすごく多くを占めているわけなんですね。そしてそれが書かれているわけなんですけれども、この途中なわけです。次見てください。すると主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスが神の国のことを話されていたので、この人は救いについて尋ねたわけですよね。で、彼はイエスがこのエルサレムの旅を始められてから滅びることや裁きのことについて多く話していることに気づいていたんですね。それでは本当に救われるものは少ないんじゃないかというふうに思ったわけなんです。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。救われてると思っても実は救われてないという人です。努力して狭い門から入 書きなさっております。このギリシャ語はアゴニゾマイって言ってですね、英語ですとアゴナイズっていう言葉、苦悩っていう意味の言葉を使っています。努力して、救いが狭いものであり、努力して苦悩して入らなければいけないんだ、それでなければ入ることができないということなんですね。言い換えると、私たちが何もしないで普通にしていたら、自然のままでいたら、そのまま滅んでいきますよということなんです。私たちは他人を裁くのは滅びへの道だということを見ていきましたけれども、また実を結ばなくても滅びるし、自分を教えてなかったり悪を取り除いてなかったら滅んでしまうということを読みましたが、それって何にも努力しなくてもですね、頑張らなくても、意識しなくてもそうなっていくんです。その一方、イエスの御言葉を他の人じゃなくて自分に当てはめていくということ、また悔い改めて実を結ばしていくということ、自分を教えて悪を取り除いていくっていうのは、もう本当意識して労力を持っていかなければいけません。したがって、救いの門っていうのは本当は狭いんですね。で、努力しなければ入れないんですけれども、救いは恵みによって信仰によるものであり、行いによるのではないでないかという質問があります。全くその通りです。イエス・キリストを信じるだけで私たちは救われるんですね。ところが、面白いことに、私たちは特に意識しないで生きていると、信仰から離れて行いによって生きていくようになります。私たちはですね、行いに生きていくことは大変で、信仰に生きていくことは楽だと思うんですけれども、そうじゃないです。人間というのは行いで生きる方が楽なんです。それが人間の性質で、それが罪なんです。ですから、例えば先ほどの話を引用させていただきますと、例えば私たちがクリスチャンになった時のことを考えてください。自分が罪人であると認めてですね、キリストが自分のために死んでくださったことを信じたわけですよね。つまりです。なのに、クリスチャンになってからですね、今度はどうなるかというと、自分に当てはめるんじゃなくて、自分を正当化しようとするわけです。自分がこれをやってない、あれをやってないっつってですね、これをやってないからこれをまあいいやとかっつってですね、自分を正当化しようとして、最初は自分は罪人だと認めて信じてるのに、そうじゃなくて自分を義人にしようとしちゃってるわけなんです。これ行いですよとかですね、あと、自分が悔い改めてですね、そしてつまり身を結ばしたわけですね。悔い改めてイエス・キリストを信じたのに、救われたらですね、いやもう悔い改める必要ない、天国に行くんだからとかってですね、悔い改めないんですよね。とか、あと、この自分を教える、この聖書を、真理を受け止めていく、福音を信じていくっていうのは、まさにこれを自分に教えていくっていうことであります。けれども、そうじゃなくて、あの人がどうやって信じるかってですね、こうやってこう説得しよう、説得することの一心になって、自分に教えようとしない、わかりますか。行いに行くんです。普通に行ったら行いに行っちゃうんです。だから努力しなきゃいけない。それは信仰によって歩む努力なんです。ヘブル書3章の14節にこう書かれてるんですね。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。しっかりと保つ必要があるんですね。それでは次見てください。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのです。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。これはキリストが再び来られる時の話です。戸が閉められて、それからは天の御国に入ることができないということですね。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしました。私たちの大通りで教えたりしていただきました。このユダヤ人たちはイエス様と共に飲み食いをしました。イエス様はいつもこのいろんな人との家に行ってですね、飲み食いされたわけですけど、またイエス様の教えをこうやって聞いていたわけですね。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。この主人は2回もですね、あなた方がどこのものだか私は知らないと言ってます。不思議ですね。知ってるじゃないかと思うじゃないですか。知らないって言ってるんですね。で、マタイでは決して知らないって言ってるんですね。もう全然知らないって言ってるのかな、忘れて、ちょっと思い出せないんですが、すごいですね。これはどういうことかというと、物理的には彼らはイエスと共にいたんですが、個人的に知らなかったです。 イエス様は個人的に彼らを知らなかった。全然違いますよ。同じ知るっていう言葉でも全然違いますよね。個人的にするか物理的に知っているかということなんですね。個人的に知らなかったということなんです。ですから物理的にいたとしてもそれは救いを保証しないということなんです。個人的になければいけないということです。でこれはユダヤ人だけではないんです。クリスチャンもそうなんです。飲んだり食べたり飲んだりってどういうことですか。生産に預かるってことじゃないですか。生産式になります。そしてまたキリストの教えを説教という形で聞いています。けれども個人的にイエスを知らなかったらどんな教会の活動に参加していたとしても救われません。でもあまりにも多くの人がそうした活動に参加していることが自分の救いの保証であると考えているわけです。偽りの安心です。その人は神の国に決して入れないということです。恐ろしいですね。マタイの福音書は悪霊を追い出したではありませんか、あなたの名によって予言したではありませんか、すごい活動していた人ですよ、が外の暗闇に追い出されるということがあるわけです。全然救いの保証にならないです。キリストを個人的に知らなければいけないんですね。神の国にアブラハムやイサクやヤコブや全ての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。これはイエス様の本当にラジカルなこの発言ですね。彼らはアブラハムの子孫であることを誇っていました。で確かにアブラハム、イサク、ヤコブというのは神の国に入るんで、これ思い出し、僕ね、これ読んで僕嬉しかったのは、あ、アブラハムに神の国で入れ、会えるんだと思ったんですね。イサクとかヤコブに、で預言者にもエリアとかモーセとかにも会えるわけです。でも肝心のユダヤ人たちが外に投げ出される、そしてここにゲヘナに投げ込まれるということですね。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。いいですね。食卓について祝宴を設けるわけですよね。神の国、千年王国に入ったら祝宴があります。いいですか。今しんがりのものが後で先頭になり、今先頭のものがしんがりになるのです。これは異邦人が神の国で食卓に着くと書いてあるんです。東からも西からも来てくるんですね。これもユダヤ人にとっては到底考えられないような考えでした。なぜならば異邦人というのはゲヘナの火の燃料になるために作られたというふうにしか考えてなかったからですね。そしてアブラハムの子孫だから自動的に神の国に入ることができるっていうふうに思ってたわけです。これももちろん偽りの安心です。親がクリスチャンだからといって子供が救われるわけではありません。親しい友人にクリスチャンがいるからといって救われるわけでもないんですね。人間関係によっては救いは与えられないということです。ちょうどその時何人かのパリサイ人たちが近寄ってきてイエスに言った、ここから出て他のところへ行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうと思っています。でこれパリサイ人ってイエス様のこと気遣ってるんじゃないんですね。じゃなくて出てけって言ってるんですね。出てきなさいって脅してるんですね。でヘロデがあなたを殺そうとしているっていう口実を設けてこの地域から追い出してたっていうことです。イエスは言われた、行ってあの狐にこう言いなさい。狐って言ってます。言いのけてますね。でギリシャ語ですとね、この狐って女性名詞なんです。相当ひどい呼び方です。でもそれにふさわしい人でした、ヘロデは。その狡猾さ、悪質さによってよれば狐と呼ばれるにふさわしい人物でした。現にイエス様の肉のいとこであるバプテスマのヨハネをですね、情欲を満たした後で殺した人物でございます。で十字架につけられる日にイエス様はヘロデの前に連れて行かれました。でヘロデはイエスが何か奇跡を行わないかなと、あれですよね、マジシャンのようにですね考えていた、手品師のように考えていたわけですけれども、何一つ話さない。この男に話す言葉というのはイエス様は何一つ持っておられなかったんですね。よく見なさい、私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し病人を治し3日目に全うされます。3日目ってだ、つまりここに3日間ここにいますよということですね。でイエス様ヘロデを恐れてなかった。どうしてかって言ったら次に理由が書かれています。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければいけません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。イエス様はご自分がエルサレムで殺されることをご存知だったわけです。それでヘロデには殺されないことを分かってたんですね。でイエス様がエルサレムのと言及されたらですね、もう気持ちがいっぱいになっちゃってですね、エルサレムのことに深く悲しみ始めました。次見てください。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で撃つ者、私は面取りがヒナを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、 それなのにあなた方はそれを好まなかった。イエス様はエルサレムに住む人々を深く愛されてました。メンドリがヒナを翼の下にかばうように何回もあなた方を集めようとしたと言われているんですね。けれども彼らはその愛の呼びかけに応答しなかったんです。愛はあったんです。でも応答しないから滅びるんですね。神様は愛ですけれども応答しなかったらですね、滅びてしまいます。で、預言者たちも使わされたと書かれてますけれども、預言者の言葉っていうのを思い出してください。きつい言葉ですね。心を差し通すような厳しさっていうのがありました。けれどもですね、神様はこうおっしゃりたかったんですね。あなたは自分の非を認めて私のもとに来なさい。私はあなたを豊かに許して清めてあげよう。罪が許されなければいけないということです。で、罪が許されるには自分に罪があることを認めなければいけません。病気の人が自分の病気を認めなかったら医者にかかることができないのと同じですよね。病院に行きませんよね。それと同じように本当に自分の姿を知らなければ、自分の罪深さを知らなければ、私たちは神様の憐れみにすがることをしないわけなんです。ですから預言者の言葉も、またイエス様がここで話されている警告の言葉も、みんな神様の深い愛の表れなんです。ところが私たちっていうのはそれをそのようには受け止めないことが多くあります。そしてこのユダヤ人たちもそうでした。そうは受け止めませんでした。それらの言葉を自分たちを裁く恐ろしい言葉として受け止めたんです。もしその言葉に聞き従ったら自分はひどい目に遭うと思ったわけなんですね。恐れたわけなんです。それで迫害したんですよ。預言者たちを迫害し、そしてイエスも迫害されております。思い出してください。1タロントを主人から受け取ったしもべがなんで主人から怒りを買って外の暗闇に追い出されたんでしょうか。1タラントを儲けなかったからでしょうか。違うんですね。それは結果であって原因じゃないんです。儲けなかった原因がそのしもべの言葉にあります。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。主人の愛を疑ったから地獄に投げ込まれたんですよ。多くの人は怖がってですね、裁かれると思うからですね、怖くてですね、神様の言葉に従うと。それは悪魔の仕業なんです。思い出してください。アダムがまず罪を犯した後にですね、どこにいるのかって神様が言われた時に怖くなって離れたんです。そしてあなたは何ていうことをしたのかって言ったらですね、あなたが与えた女が私に木をその実を与えたのですって言ったんです。恐れ、神の愛を疑うことがですね、本当に大きな問題なんですね。神様は私たちを愛しておられるんです。ありのままの姿で神様は受け入れてくださって、決してお見捨てにならないんですね。けれどもそれを疑うときに私たちは恐れ退いて神の御言葉に応答することができなくなってしまいます。ヘブル書の著者はこう言ってます。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。神の愛を信じるときに私たちはどんなに厳しいように聞こえる御声、この御言葉であっても、そのまま受け取って応答して悔やむということができるんです。なぜならば、あ、神様が愛を愛してくださってるからそれを言ってるんだ。その愛に基づいてですね、自分のことを全部あからさまにして、そして神様ごめんなさいと、その憐れみにすがっていくことができる。応答して悔い改めることができる。で、その悔い改めがあると身が結ばれていくわけなんですね。でも彼らのように神の愛を疑うと、たとえ神が愛であっても恐れて退き滅んでしまうということなんです。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。ここには2つの大きな出来事が書かれています。一つはエルサレムの町が荒れ果てたままにされること、もう一つは彼らが悔い改めてイエス・キリストを見ることの2つです。1つ目、 これは紀元70年に起こって 今に至るまで続いています。エルサレムが破壊されて、ユダヤ人は祖国を失い流浪の民となりました。彼らが行くところどこにおいても迫害を受けました。そして今国際世論はイスラエルを再び迫害する方向に進んでるんですね。彼らがその土地を所有して安全に暮らすというあまりにも当たり前の権利さえもが脅かされてるんですね。でも多くの人がですね、騙されてるんですね。ユダヤ人がパレスチナの土地を所有するのは間違ってる、だったらどうなるのでしょうか。それが間違ってるならどうなるのでしょうか。再びゲットに行ってですね、また迫害されていくのでしょうか。彼らが持っている民族のこの祖国というのはもちろん神の御言葉の約束であり、神様が約束されていることであって当然の権利であり、また僕たちが聖書がなくてもですね、民が国を持って安全に暮らす、迫害を受けないで安全に暮らしたいというのは当然のことなんです。ですからクリスチャンがですね、ユダヤ人に敵対するっていうのはもうこれ罪なんですね。罪なんです。選ばれた民です彼らは。けれども彼らは裁かれてます。ここに書いてあるように荒れ果ててます。今でもそのイエス・キリストを認めなかったことを、その認めなかった犠牲を今でも払い続けているんですね。しかし二つ目ですけれども、彼らがイエスを認める日が来ます。イエスを見て祝福あれ、主の皆によって来られる方にという日が来るんですね。これ素晴らしいですね。救いを得ます。イエスが大患難の中で滅びそうになっているユダヤ人を救われに来ます。天から来られます。再臨です。で、反キリストをですね、ご自分の口を持って殺して地上に平和をもたらされます。その時彼らは救い主というのは実はイエスのことだ、メシアとはイエスのことだというふうに気づいて、涙を流して悔い改めて申請して神の国に集うようになるんですね。彼らは決して見捨てられないんですね。ローマ書の11章の1節に書かれています。絶対にそんなことはないです。倒れることは絶対にあります。なぜならば神の憐れみは永遠に常しえまで続くからなんです。私たちに対する神の憐れみも常しえまで続きます。ですからむしろ恐れかしこんで自分を裁いていく。憐れみなんだ、憐れんでくださるから自分を裁くことができるんです。自分を吟味することができるんです。憐れみがあるから悪を取り除いていくことができるんです。その勇気が与えられるんです。憐れみがあるからですね、神の言葉をそのまま受け止めていくことができるんです。自分で自分を守る必要はない、自己防衛に走る必要はないんです。憐れみがあるから全部神様のところに持っていって憐れみにすがっていくことができるわけなんですね。それがここで話されている狭い門なんですね。努力して狭い門から入りなさいということです。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今こうやって本当に狭い門から入りなさいというこの神様が本当に言われたいことが理解することができてありがとうございます。天のお父様、本当に私たちは何もしないでいると本当にこの肉なるものですから、本当にこの滅びへの道っていうのを一緒に歩んでしまいますけれども、今、本当に御霊によって肉の行いを殺すのであれば私たちは生きますとパウロが言ったように、本当にこの、神の御国に入る道が私たちに用意され、その力が与えられていることをありがとうございます。神様、私たちが神の憐れみを決して疑うことがありませんように助けてください。神の愛を疑うことがありませんように助けてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。